今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊野奈美子です。今日の微笑みトークはラジオ牧師山下正夫先生の Q&A のコーナーです。山下先生、今月もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日いただいた質問は、はい、山下先生の聖書を開こう、はい、これを聞いて質問をお寄せくださいました。はい、それで名古屋市の A さんからのおはがきです。で、プレゼントも申し込んでくださったんですが、はい、実は先生使徒言行録も随分聖書開こうでずっと、はい、もう長くやってくださってるんですが、はい、その使徒言行録のところの最初の方には、はい、五旬祭というのが出てくるんですが、はい、そのペンテコステということを初めて知って、はい、そして聖霊について伺いたいということなんですが、神様と私たちをつなげてくれるものなのですか？聖霊の働きが活発になるとかあるのですか？ということで、ペンテコステということのお話も聞いたし、はい、聖霊というのは一体何だろうかということもあって、はい、この季節ちょうどなんかペンテコステのような、ね、話題も、うん、毎年5月とか6月はペンテコステのお話になりますので、今日はここの質問にお答えいただきたいと、はい、思います。
そうですね、聖書を開こうで使徒言行録をずっと取り上げてるんですけども、はい、使徒言行録って使徒の、行ったことや言行ですから言ったことも含めて、はい、そういうのは記録された書物っていうタイトルなんですが、でもある人はこれは使徒の働きじゃなくて、聖霊の働きだったから、これは聖霊言行録だっていうふうに捉える人もいるんですね。確かに使徒言行録読んでるといつも聖霊が働いてくださる、そういう様子が書かれてるんですね。
そうですね。
聖霊に促されて人たちがこう働いていく。
なんか聖霊行伝みたいな言い方も、
そうですね、
昔聞いて、そうですね、ありますよね。なるほど。
それで、聖霊って言ってもなんかピンとこないですよね。
そうですね。
聖書の神様というのは三位一体の神様で、父なる神様、子なる神様、そして聖霊なる神様っていうふうに言われて、それがもう三位一体の神様だというふうに言われてるわけですけども、でも父なる神様ってすごく具体的なイメージじゃないですか。
そうですね。
お父さんって言ったらもう、そのイメージそのものがポンとくるわけですからね。
天のお父様とこうね、はい。
御子イエス・キリストも、子なる神様、そしてまた、この地上に生きてくださったイエス様、その姿がポンとこう出てくるわけ
で、
具体的なイメージを描けるんですけども、でも聖霊なる神様って言われて、なんか霊ってなんだろうっていう。
そうですね。その辺ちょっとやっぱり、どういうふうにね、だからこの、
そうですよね、
私たちのこう理性の中でなかなかこう、分かりきること、またその三位一体というのは難しいですしね。
確かに父なる神、子なる神って言って、そういうイメージでは分かるんですけども、でも実際には神様といっても目に見えるお方ではないわけですし、手に触れることもできないわけですし、形があるっていうわけでもないわけですから、分かったようで分かってないんですけども、でもなんとなく分かったような気になっている。でも聖霊って言われると、その分かったような気にもなれないっていうか、
なるほど、
そういう出発点がありますよね。
でこのペンテコステというところと、この聖霊というところで、A さんはいろいろと、学ばれて、先生に伺いたいということなんですが、
そもそもその、イエス様の前に使わされた洗礼者ヨハネは、自分は水で洗礼を授けるけれども、私の後に来るお方は、聖霊と火によってあなた方に洗礼を授けるってこうおっしゃったでしょ。こういうのを言いましたよね。でイエス様もこの復活なさって天にお帰りになるときに、その弟子たちに、約束のものを受けるまでエルサレムにとどまっていなさいってこう、であなた方がこの聖霊を約束のものを受けたときには、私の証人となって、ユダヤ、そのユダヤ、サマリア、そして地の果てまで私の証人となるというふうにこう約束したわけですよね。
助け主を送るっていうね、あれですね。
で、それが、その聖霊が与えられた日が、このペンテコステの日なんですけどね。
ですから使徒言行録の最初の方、
はい、
2章、はい、3章ですか。
そうですね、
はいはい、
そして、そのペンテコストの日に聖霊が人たちの上に下った、
はい、
その出来事を受けてペトロが、まあ、人々に説教をする話をするわけですけども、はい、その中で旧約聖書の預言書を引いて、
うんうん、
これは預言者が預言してきたことなんですよということを説明するんです、
はいはい、
で旧約時代にこの聖霊の力を受けて特別な働きをする人って言ったら、
うん、
まあ、預言者とかね、
あ
るいは王様とか祭司とか、
はい、うんうん、
特別な人が油を注がれて、油というのは聖霊の象徴ですけども、
はい、
注がれてそういう仕事に就いたわけですけども、
うんうんうん、
でも終わりの日には息子娘たちにも聖霊が下ると、
はい、
予言するんだ、幻を見るんだっていう約束を神様はしてくださったんですよね。
それはどういう意味なんでしょうね。
ですから、うん、イエス様を信じて、
うん、
この人にはですね、
うん、
この本当に聖霊の働きが特別な人じゃなくて、うん、
はい、
信じる人誰にでもこの神様の力、聖霊が下るっていうんですね、
はい、素晴らしいです、
ね、素晴らしいですよね、
はい、
で、パウロの書いたさまざまな手紙を読んでみると、
うん、
もう聖霊っていうそのお方がいなければ私たちそもそも信仰さえ持つことができないっていうでしょうかね、
うんうんうん、
第一コリントの信徒の手紙の12章からお芝居の方に、うんうん、この聖霊の賜物についてずっと書いてあるんですけども、まあ、聖霊の賜物って本当にさまざまなんですよ、
うんうん、
癒しをするというのも、まあ、その当時癒しをする働きも聖霊によって与えられたし、
うんうん、
予言をする働きも与えられたし、うんうん、でもパウロは誰も聖霊によらなければイエスは主であると告白することはできないって言うんですね。
ありますね、はいはいはい、はい、
私たちもちろん書いたものを読んでね、イエスは主であるってこれは誰でも言うことができますけども、心から信じて従っていくというのは、これは誰でもできることじゃないんですね。聖霊が働きかけてくださって心の目を開いて、
うん、
このナゼレのイエスという方が、
うん、
誠に救い主で、
うん、
私の主なんだということを告白する、それは聖霊なる神様がそのように私たちの心に働きかけてくださるからだって言うんですね。
でもすっごくなんか実際的具体的なお働きをもう一人一人にしてくださってるんです
ね。そうですね、はい、
うーん、
それからパウロはローマの信徒の手紙の8章のところで、
はい、
この私たちはアッパ父よとそう呼ぶ霊をいただいてるんだ、まあ、聖霊のことですけどね、いただいてるんだって書いてるんですよ、うん、私たちが主の祈りの中で、
うん、
天に増します我らの父よと神様はこう呼びかけていますけども、
はい、
本当にお父さんっていうふうにこう心から思うのは、
うん、
聖霊がそのように私たちを、
なるほど、
私たちに働きかけてくださってるからですね。
なるほど、この直江の A さんの中にも神様の働きかけが、
そうですね、
ね、なんか
私はあるんだろうなって思いますね。
聖霊なる、ね、はい、神様ってどんなお方かしらってこう問いかけること自体 その心そのものがね、なんかこう開かれてるというか、そう、ね、
はい、
そんな感じしますね、
ですから聖書を読んでもこの聖書自体は確かにこう、まあ、日本語に翻訳されているものであれば、
うん、
この縦にこう書いてありますね、日本語がずらずらと書いてあって、はい、で誰が読んでもその言葉の意味は分かりますよね、
うんうん、
でもそれが本当に神様の言葉だというふうに信じるのは、これ人間の力じゃないですよね、
うん、
私がいくらこれは神様の言葉ですよってこう誰かを説得しても、
うんうん、
その人が本当に心を開いて、
うんうん、
そうだっていうふうに思うのは、これはもう人間の力は本当に超えてると思うんですね。
そして山下先生もこう、牧師先生としていろんな方にこう伝道されて、聖書の御言葉をお伝えしながら、その方が真心から信じますということが出来事が起こるときって、もうなんかすごい感動をされてるっていうか、
そうですよね、もう本当に不思議ですよ、本当に不思議ですよ、これは。
自分を用いられる神様の力みたいな、はい、そんな感じでしょうかね。
そうですね。そしてその人の心の目を開いてくださる神様の力ですよね。
なるほど。実際先生がこう伝道なさってるから、そういう出来事を目の当たりにいっぱいするわけ
です、はい、そうですね。本当にそう思いますよ。
なんかこの方のにお伝えした時はこのようだったけど、こっちの方だったらこうだったみたいな、いろんな違いも起こってくるんでしょうね。
あ、そうですね。
なるほど。ね、だからこの A さんは神様と私たちをこうつなげてくださるものですかっていうふうにちょっと思われたんですけど、
そうですね、はい、
これも 全く違う、
まあ、ある意味そうですよ ね、うん、ねですから神様が、うん、父なる神様がイエス様をお使わしになって、うん、私たちに救いに必要な全てのものをこう成し遂げてくださったわけですよね、
うんうんうんうん、
でもそれを受け取ることができるかどうかというのは、うんうん、やっぱり聖霊なる神様が、うん、イエス様のその救いと私たちを結びつけてくれないと、う
ん、なるほどなるほど、はい、でもう一つその聖霊の働きが活発に、ねなるとかだったらいいなと思われたんでしょうね。
あ、そうですね、
自分にその聖霊の働きが活発になったら、うん、なんかこう元気が出るじゃないですけど、なんか怒るのかしらとか思われたのかしら、でお伺いしたいんだと思うんですけど、うん、その辺はどうなんでしょうか。
そうですね、まあ、難しいところでもあるかもしれませんけども、うんうん、確かに、うん、まあ、使徒の時代というのは本当に聖霊が豊かに働いた時代だったわけですよね。本当に人たちの手を通して目に見えるような形でさまざまな奇跡が起こったりですね、
うんうん、
したわけですけども、
はい、
今はそういう意味ではちょっと違うところがあるということはあるかもしれませんね。
それでも今でも、
まあ、今でも働いてくださってますし、聖霊の働きがなければ、うん、そもそも信仰者、うん、イエス様を信じる人は起こされないわけですから、
うんうん、私も最初ね本当によく覚えてるのは、高校時代に最初に読んだんですけど、その使徒のね、3000人の人がって書いてあった、
そうですね、
とか思って、そんなことがあるんだと思って、今なんかいきなりそんな一日にね、
まあそうですね、
そんなことってなかった
、まあ、もちろんそれは、まあ、ユダヤ人という背景があったので、うん、もう昔小さい頃から旧約聖書を読み親しんできた、そのユダヤ人であるからこそ、
うんうんうん、
そこに聖霊が働いたときにたくさんの人が信じることができたんですけど、今の日本人だったら、うんうん、ずっとその説明からしなければならない部分もありますからね。
そうですね、そうですね、はい、まあ、これからもこの聖霊なる神様についてはまだまだ、なんか今先生が旧約聖書から新約聖書からたくさんのところを引用しながらお話しくださいましたので、ますます聖書の全体から神様について知っていくっていうのは素晴らしいことじゃないかなと思いますので、まあ、次のもし質問が起こったらまたぜひお寄せいただきたいなと思います。今日は先生どうもありがとうございました。今日は Q&A 山下先生が聖霊なる神様についてお話しくださいました。いかがですか。あなたも聖書を読んでいろんな質問がありますか。どうぞご遠慮なくこのコーナーにメールやお便りください。心からお待ちしています。また、この夏福音の波キャンプがありますので、キャンプにいらっしゃると直接先生方とお話もできますので、キャンプの案内書もできています。どうぞお申し込みください。それから毎月このコーナーでは山下先生の Q&A シリーズの3冊セットを抽選で3名の方にプレゼントしています。ぜひあなたも申し込んでください。悩んでいないで聞いてみたら、ずっと聞いてみたかったあのこと、このこと、これですっきり18の疑問、たくさんの質問に山下先生がとてもわかりやすく答えてくださいます。郵便の宛先です。郵便番号が 101-8691、 神田郵便局の支所箱は190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。